武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻4、秀吉との攻防。1、再び秀吉に挑む。利家領の加賀を吸収。佐々成政が京から越中へ戻ったわずか2ヶ月後、織田信雄は徳川家康と結んで、後の豊臣秀吉、羽柴秀吉と袂を分かつ、いわゆる小牧・長久手の戦いの始まりである。織田家の中心というイメージの強い成政は、最初から最後まで信雄を報じたと考えやすいが、ことはそう単純ではない。天正12年1584年3月6日、信雄が秀吉と通じていた重臣たちを粛清したことを機に、秀吉軍は信雄の領土、現在の三重県伊勢へ攻め込んだ。信雄・家康連合軍との主な戦いの場が小牧と長久手だったため、普通小牧・長久手の戦いと言い表されるけれども、近年の研究によって、この戦いが東海地方のみにとどまらない、後の関ヶ原合戦にも比すべき大規模戦争だったことが明らかになってきた。信雄は秀吉に打ち勝つべく、諸国の大名へ決起を促す。家康のほか、関東の北条氏直、四国の長宗我部元親、現在の和歌山県紀伊の根来雑賀一揆らが呼びかけに応じ兵を挙げる。対する秀吉も、中国の毛利輝元、泉貝塚の本願寺顕如、越前の丹羽長秀、加賀の前田利家、越後の上杉景勝らを味方につけた。互いが多数派工作を施した結果、天下分け目の一大決戦と化したのである。もちろんほんの1年前に秀吉の敵となった成政にも、信雄側から働きかけがあったに違いない。通説でも織田家から受けた恩に報いるべく、 すぐさま信勝陣営へ参じたと語られがちだ。しかし開戦間もない3月29日付で、長秀が秀吉へ送った手紙によれば、成政は家臣の佐々平左衛門を援軍で使わしたという。実際越中衆と呼ばれる兵が秀吉軍に加わっている。故に秀吉側へ組みしたことがわかるのだ。なおこの頃までに成政は今までの蔵之介だけでなく陸奥守とも称され始めている。これは推測だが、前年の越中平定もしくはその後の上洛を機に新たな名乗りを持ち出したのではなかろうか。ところが成政は途中で仰ぐ旗を変える。信頼しうる同じ時代の資料ではないが、江戸時代の加賀藩の記録陳前録は、8月28日に利家方の現在の石川県金沢市朝日山砦へ攻めかかったと記す。筆者の研究によれば、秀吉が成政の反逆を知ったのは8月下旬だ。利家はこの度越中より手出しつかまつる。この戦いは越中成政の方から仕掛けてきたものだと語り、不意をつく形で成政軍が押し寄せてきたらしく、まさしく秀吉に対する突然の裏切りといえる。賤ヶ岳の戦いで一度は許し、かつ厚く遇していただけに、秀吉の怒りは押して知るべしだろう。この間の経緯については、さっさ蔵之介徳川へ申し合わせ下行すと報じられている。下行とは寝返りを意味し、成政は裏で家康と手を組み、再び秀吉へ挑む腹を固めたようだ。やはり織田家への忠誠を重んじたのか、家康から巧みな誘いがあったのかはわからないが、ともかくも信勝側へ転じて利家領の加賀を吸収したとみられる。かくして成政と利家の対決は、北陸における小牧長久手の戦いとも評すべき性格を帯びていく。織田信長の下で共に切磋琢磨してきた二人は、いずれ剣を交える宿命のライバルだったと思うほかないのか。
この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者さっさ成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。